ギルガメッシュの冒険。昔々ある町の人たちはいつもブツブツ言っていました。
ギルガメッシュ王は自分勝手なことばかりする。あれじゃあみんな困るよ。
それを聞いた天の神は女神を呼びました。
ギルガメッシュ王と戦える人間を一人作りなさい。きっと町の人を救ってくれるだろう。
女神はすぐ土をこねて作りました。体中に毛が生えていて、髪は長く獣の皮を着ています。名前を縁起堂とつけました。縁起堂、さあ行け。縁起堂は森へ来ると獣たちと暮らしました。一緒に草を食べたり、小川に口を突っ込んで水を飲みました。ある日、森の獣が漁師の網にかかりました。
なんだ、誰も助けられないのか。
縁起堂は網を切って逃がしてやりました。この様子を漁師が木の陰で見ていました。
恐ろしい獣が現れたぞ。
漁師は青くなって飛んで帰るとお父さんに話しました。
それは大変だ。すぐエレクの町へ行って王様に知らせるんだ。
知らせを聞いたギルガメッシュ王は漁師に言いました。
森へ娘を連れて行ってくれ。そうすれば人間の国へ来るだろう。
漁師は言われた通りに娘を連れて森に着きました。
お前はこの小川のそばにいるのだよ。どこへも行ってはならないよ。
そう言いつけて漁師は家に帰りました。水を飲みに来た縁起堂は綺麗な娘を見てすぐ好きになりました。
僕と結婚してください。きっと大事にします。
それから縁起堂は娘と一緒に暮らすようになりました。すると不思議なことに、体に生えていた長い毛がなくなりました。娘が縁起堂に言いました。
あなたはもう立派な人間になったのですよ。町へ行きましょう。
町へ行ってどうするんだね。
町には神様と人間の間に生まれたギルガメッシュという王様がいます。とても威張って町の人たちを苦しめているんです。
よし、行ってその王を懲らしめてやろう。
二人は町へ着きました。すると笛や太鼓の音がして、にぎやかな行列が近づいてきました。
あれはなんだ。
縁起堂が尋ねると娘が答えました。王様の結婚式です。
そうか、あれが王様だな。
夕が早いか、縁起堂は飛び出していって王様に組みつきました。
いやあ、強そうな男だ。法もかなわないぞ。
周りのみんなが騒ぎ出す中、縁起堂と王は激しく戦いました。
王様、あなたは町の人たちを苦しめていると聞く。僕が勝ったら町の人を苦しめるのをやめるんだ。
よかろう。
王も強かったのですが、縁起堂にはかないません。王はとうとう組み伏せられてしまいました。
縁起堂よ、お前の勝ちだ。約束は守ろう。そしてこれからは友達になろう。
縁起堂に負けてからギルガメッシュは優しいようになりました。そして二人は親友になったのです。
縁起堂、神の森にあるモミの木を切り倒してみんなを驚かそう。
冒険の好きな方が言い出しました。
でもあの森には恐ろしい一つ目で火を吹くフンババがいるんだ。獣たちと暮らしていた時見たんだ。
では神様に助けてもらおう。そうすればやれる。
神たちは反対しました。でもギルガメッシュのお母さんの天の女神が、
太陽の神に頼んでくれました。
さあ、いよいよ出発だ。
ギルガメッシュとエンキドウは剣や斧を持って出かけました。普通の人なら一月はかかる道のりですが、勇ましい二人はたった三日で森の入り口に着きました。
大きな扉が閉まっているぞ、エンキドウ。
エンキドウは扉を押して隙間から覗いてみました。
中にフンババがいる。出てこないうちに入って捕まえよう。
言った途端、扉が跳ね返ってエンキドウの手を挟みました。
行くぞ。
挟んだ手が痛くてエンキドウは転がりました。
帰ろう、とてもフンババはやっつけられない。
なんだ、それくらいのことで参ってどうするんだ。あそこがダメなら森の奥で待ち伏せよう。
ギルガメッシュは先に立ってずんずん進みます。エンキドウも仕方なくついていきました。やがて森の奥のモミの木の山に着きました。
この高い山のてっぺんだな。神様が集まって相談するところは。
それにしても疲れた。ちょっと休もう。
木の陰に入ると二人は揃って眠り出しました。朝になり目を覚ますと、二人は森の奥へ入りました。
さあ、この大きなモミの木を切ろう。
ギルガメッシュが斧を振るうと、モミの木はすごい音を立てて倒れました。その音を聞きつけて、一つ目のフンババが飛び出してきたのです。フンババは牙をむき出して、火を吹きながら近づいてきます。ギルガメッシュは怖くなって動けません。その時、太陽の神の声が聞こえました。
ギルガメッシュよ、恐れずにフンババの目に風を吹きつけるのだ。
ギルガメッシュは天に向かって頼みました。
風の神様、どうか風を送ってください。
すると、みるみる強い風が起こって、フンババがヨロヨロしてきました。目がフンババの弱点だったのです。
さあ、覚悟しろ！
ギルガメッシュとエンキドウは、フンババの首をバッサリと切り落としました。
やった。うまくいったな。
ギルガメッシュとエンキドウは、血のついた手や顔を川で洗いました。
王様、どうぞ私の家へおいでください。
声がしたので振り向くと、美しい女の人が立っています。
誰です、あなたは？
この森の女神、イシュルタです。宝石を散りばめた戦車をあげましょう。
騙されるものか。あんたは人を騙す悪い女神だと聞いてるぞ。
私の言うことを聞かないんですって？ギルガメッシュ、どんなことになるか見ていらっしゃい。
怒った女神は天のお城へ登っていきました。
お父様、ギルガメッシュは生意気なんです。暴れると大嵐と大地震を起こす牛をギルガメッシュの前に放してください。
いけないよ、そんなことは。
嫌です。聞いてくださらないと、私、地獄の扉を開いて死んだ人たちを放ちますよ。
お父さんの神は困りました。
うん、仕方がない。だが牛を放すと7年も食べ物ができなくなるぞ。
大丈夫です。人間の食べ物も獣たちの食べ物もたくさんありますわ。
では話そう。
見る間に大きな牛がギルガメッシュとエンキドウに向かって飛び出しました。
えい！
エンキドウは素早く角を掴んで押し止めると、牛の首に剣を突き刺しました。それを知った女神が二人に怒鳴りました。
ギルガメッシュ、よくも天の牛を殺したわね。早く牛を返して。
ダメだ、これはもらって帰るよ。
これからは悪い考えは起こさないことだね、女神さん。
ギルガメッシュとエンキドウは討ち取った牛を担いで森を出て行きました。二人はエルクの町に着きました。
おい、王様が天の牛を討ち取ってこられたぞ。怪物のフンババの頭もあるぞ。王様万歳、エンキドウ万歳。
みんなは集まってきて二人を褒めたたえました。ところがお城に帰ってきてからエンキドウは眠れなくなりました。
ギルガメッシュ、変な夢を見たんだ。神様たちが僕たち二人を殺そうとする夢なんだ。
どうしてだ。
神様の森を荒らしたし、天の牛を殺したからな。二人のうちどっちかが死ななければならんと怒っていた。そして死ぬのは僕の方だ。
それなら僕が死のう、変気道。
どっちも親友を助けたいと思いました。
嬉しいが、ギルガメッシュには王様としての仕事がある。死ぬのは一人でいい。
エンキドウは親友に微笑むと、そのまま死んでしまったのです。おしまい。